今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はルカの福音書1章57節から80節まで、ルカの福音書1章57節から80節、新約聖書の107ページかな。ルカの福音書1節1章57節、さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子の名を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌が溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。さて父ザカリアは聖霊に満たされて預言していった。褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からのすべて、我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らの敵の手から救い出し、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。さて幼子は成長して、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。ルカの福音書を少しずつ、学んでおりますけれども、今日は、洗礼者ヨハネが誕生し、そしてその時に父ザカリアが、告白した預言の言葉について学びたいと思っています。私たちは神様というとどういう方だというふうに理解しているでしょうか。私たちはキリスト教会に集うようになって、聖書の話を聞いて、あ、神様ってこういう方なんだなってことがだんだん分かるようになってくる。でその時に聖霊が私たちの心の中に働きかけてくださって、それまで持っていた神観というものがこう変えられていく。ある人の場合にはそれはあると急にコロッと変わることもあるし、少しずつ変えられていくということもあります。しかしそのように、聖霊の働きによって私たちは、私たちがもともと持っていた神観というものが変えられていくわけですけれども、そうでない状態においては、幼い時からの人間関係、人間が自分の父親に対して持っているイメージというものに、この神観というものは影響を受けるとも言われています。で、特にキリスト教会では天のお父様って言って父なる神様って言いますよね。だからなかなか 天のお父様って言われた時に厳しい父親に育てられた人の場合には神様って厳しい方に違いないというふうに最初思ってしまうというようなことがあるということもあるようです。ところがルカの福音書は全く違った父なる神様を私たちに紹介するんですね。ヨハネの福音書の中にその一人子の神であるイエス・キリストだけがこの父なる神様を私たちに明らかに示したのだという言葉がありますけれども、父なるイエス様だけが父なる神様ってこういう方なんだということを本当に知っておられた。で、私たちはその自分の肉の父親に対するイメージをですね、神様に対してこう投影させてイメージさせて、そして神様ってこういう方に違いないというような思いを抱くことがあるわけですね。いや、うちの子供たちもそうですよ。うちの上の子供はですね、私のことをすごく怖い人間だと思ってるんですね。厳しい人間だと。何でも 100% ちゃんとやらなかったら気に食わないというふうに思ってる人間に違いないというふうに思ってる部分がある。最近随分変わってきましたけど、大人になって、小さい時はそういうふうに思ってたみたいですね。それは私が上の子に対して厳しかったからです。で、そうするとやっぱり彼は信仰生活を送るっていうことはやっぱり神様の前でちゃんとしなきゃいけないことなんだ、それは やってられないというか、それは無理だというふうに思う心にこうつながるということがやっぱりあるわけなんです。まあ、大人になってきて父親もまあちょっといい加減なところもあるんだということがよく分かってきてですね、そういう思いもなくなっていけばいいかなというふうには思っていますけれども、ルカの福音書は私たち人間が持つ神様感、父なる神様というのはこういう方なんだということについてのその思いを本当に根底からひっくり返すための書物であると言ってもいいと思います。特に皆さんも聞いたことがおありかと思いますけれども、15章には有名な放蕩息子の話が出てきます。イエス様が語られた言葉です。これはもうそれまでに人々が持っていた父なる神様についてのイメージを本当に根底から覆す、ガラッと変えるようなものであります。そのことについてはまたいずれですね、ご一緒に学ぶことになりますけれども、そのような前提で聖書を読んでいくとですね、私たちは本当に安心して神様を信じても大丈夫なんだということが分かっていきます。聖霊によって父なる神様と正しい関係に入れられていく、これが聖書が私たちに指し示す祝福であります。今読んだですね、箇所の前に、こういうことが書かれていました。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の慣例に従って、くじを敷いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたと書いてあります。そしてね、この後にこの御使いはもう年を取って、ザカリアとその妻のエリサベスの間には子供がなかったんですけども、もう人間的肉体的にはもう子供を産むことができないような体になっていた。もう年を取って、でその2人の間に男の子が与えられる。その名前をヨハネとつけようと、まあ、そうやって、そして彼は死の前に大いなるものとなって、キリストがやって来られる道備えをするものとなるということをこう告げるんですね。で、その時ザカリアはですね、不安を覚えて恐怖に襲われたと52節に書いてある。どうして皆さん不安に襲われて、なぜ恐怖に襲われたか、それはもちろん主の使いを目の前で見た、それは恐ろしい出来事だったかもしれないけれども、ある人はこういう解説をしています。 もう一年に一生に一度あるかないかというような、最初の務めを、その神殿の中に入って香を焚くという最初の、仕事が与えられた。一つ一つ何も間違えないようにこれをやって次にこれをやってこれをやってってことをもうずっと練習してね、そしてもう滞りなく終えて帰らなければいけないのに、ここで見つかりが現れた、で自分に話しかけてきた、だ自分はもう当然やらなければいけないその祭司の務めをできなくなるかもしれないと思って恐れたというのもあるんじゃないかという解説する人もいるわけなんですね。そうするとちゃんとやらなければいけないことをできなくなる、自分は神様から罰を受けるんじゃないかというふうに感じたというわけなんです、まあ、そう解説する人もいます。で、これが10ヶ月前の話なんです。そして今日の話はですね、74節にこう書いてあります。我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく死の御前に仕えることを許してくださる。前はね、恐れたんです。言うならば恐れながらビクビクしながら神様の前で仕えていた。それが今ここで清く正しく恐れなく死の御前に仕えることを許される、恐れなく死の御前に仕えることができる、でこういうふうに変えられたのは何だったのかということを今日皆さんとご一緒に学びたいと思っています。最初は恐怖に襲われた、それが恐れなく死の御前に仕えるものとされる、何があったのか。聖書、この前の箇所ですね、これまで学んできたところを見ますと、彼はですね、ザカリアは御使いガブリエルの言葉を信じないわけです。そのあなたのところに男の子が生まれるからその子の名前をヨハネとつけよと、ヨハネと呼べで、彼は主の前に大いなるものとなって主の現れの道となりをすると言われたときに彼は信じないわけですね。私たちはもう年を取っています、どうしてそんなことが起こるでしょうかと、まあ信じないわけです。するとガブリエルに言われてしまうんです。あなたは私が言った言葉を信じなかったから話すことができなくなると言われる。でところがこの話す彼は口が聞けなくなったという言葉が出てくるんですけども、それは耳が聞こえないということも意味する言葉で、ギリシャ語ではあるわけなんですね。そして、今日読んだところを見ますと62節に、そして身振りで父親に合図して幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねたって書いてありますよね。身振りで伝えたということは耳も聞こえなかったということなんです。耳も聞こえなくなっていたということであります。つまり御使いガブリエルの言葉を信じなかったために聞こえず話すことができない10ヶ月の日々を彼は過ごすことになるわけですけども、これは皆さんどう思いますか。これは罰だと思いますか。やっぱ罰なんじゃないかな。どうでしょうか。彼は御使いは言うんです。このことが起こる日まであなたは話すことができなくなると言われた。つまりあなたが話せなくなること、耳が聞こえなくなって話せなくなることというのは、私が語った主の言葉が確実であることの証拠だってことなんです。で、そしてそれは主の言葉が確実であることの証拠であり、その主の言葉とは何かというと、生まれてくるもの、つまりヨハネがイスラエルの子らを主に立ち返らせる働きをする、そしてエリアの霊と力で主の通られる道を備えるものとなるという言葉が確実であるということの証拠なんです。彼が耳が聞こえず話すことができないという状況、苦しい状況です。非常に苦しい状況であるけれども、それはこの主の言葉が確実であることの証拠であるわけなんです。 だからこれは罰と捉えるよりはむしろ主の言葉を信じる者、また彼を預言者に作り変えるための主のお導きであり、ご配慮であり、恵みであるということがわかるのです。初代教会時代に主の弟子たちを、クリスチャンたちを迫害したパウロ、サウロという人がいました。サウロはダマスコまで、ダマスカスまで主の弟子たちを迫害しに行く途中、そのダマスコの城外で復活のイエス様に出会います。そしてサウロ、サウロ、どうして私を迫害するのかという言葉を聞きます。主はあなたはどなたですか、私はあなたを、私はあなたが迫害しているイエスであると、告げられ、そして彼は地に倒されてですね、目が見えなくなるのです。これも同じですね。目が見えなくなった。そしてその目が見えなくなったというのはもちろん彼の罪がその根にはありますけれども、しかしその目が見えなくなったというその期間の間、彼は本当に何が真実で何が偽りなのかということを自分の中で聖霊に導かれて、それを明らかにしていくという時を過ごすのです。ザカリアも聞こえず話すことができない日々を過ごします。しかしそれは人の声が聞こえないということなんです。人の声が聞こえない、人の声が聞こえないときに私たちは何を聞くのか、神の言葉を聞くのであります。人に話すことができないとき、私たちは誰に語るのか、私たちは神様に向かって、主に向かって語るのであります。ですから私たち、いろんな人生の苦しみがやってくる、それは自分の罪が原因であった場合もあるかもしれない、そうじゃない場合もあるかもしれない、いろんな場合があるでしょう。そして自分の本当の気持ちを誰かに伝えたいと思っても伝えることができない時もあるかもしれない。また自分が望む言葉をかけてもらうことができない時もあるかもしれない。しかしその時、神様はあなたを見捨てているのではありません。その時神様の言葉を聞き、神様に向かって語る、神様との関係を本当に与えられる時であるのです。そのような時、私たちは主の言葉を聞く者、主の言葉を語る者へと変えられていく。主は私たちの内側にその時働きかけてくださっている。ここのところ数週間ずっと話を続けていますけれども、主は私たちの目の見えないところで、私たちの目が見ないところで働いておられる。ここでですね、ゼカリアが、ザカリアですね、ザカリアが、聖霊に満たされて予言をします。ヨハネが生まれてきた時に、そのまた耳が聞こえるようになり、また口が聞こえるようになってです、聞けるようになって、彼が語った予言の言葉があります。彼はまず褒めたたえよイスラエルの神よと言って、その賛美の言葉から予言の言葉を、語るんですけども、ここにですね、ずっと見ていくと救いという言葉が5回出てきます。つまりこの予言はですね、救いについての予言であります。バプテスマのヨハネについての、自分の子供についての予言じゃないんです。救いについての予言であります。で、救いというのは、これはイエス様の名前のことです。イエス様の名前というのは、これはヘブライ語ではヨシュアと、それがヘブライ語なんですけれども、それは主は救いという意味なんですね。主は救いというのがこの、私たちが今イエスと言っている言葉の意味であります。だからザカリアの予言は、 これはイエス様についての予言である。イエス様がどのように我々私たちを救ってくださるのか、その予言であるのです。聖霊に満たされて彼は予言したとあります。聖霊はイエス様についての予言を語らせる。では救いとは何か。救いとは何かというと、それは神様との愛の関係の回復、このことを救いと言います。で、救いに対する救いの、まあ、反対ですね、反対にあるのが、これは罪というんです。で、罪というのは神様との関係の喪失、人間が高慢になって神様との関係が失われた状態のことを罪と言います。だからね、キリスト教会に来るとですね、よく言われるんですね。あなたは罪人ですって言われて、私別に盗みも働いたことないしな、なんか法律に触れるようなこともしてないし、特に人を傷つけたってことも最近してないしなとかってこう思うわけですね。でもそういったような個々のことではなくて、そういった社会的なに罪と言われることを犯したかどうかということではなくて、自分と神様との関係が失われている状態のことを罪と言うんです。つまり何がいいのか悪いのか自分で決める、自分が都合のいいように、自分がいいと思うように人生を歩いていく、そのこと自体が罪なのだと聖書は言う。そしてこの罪の状態から神様との愛の関係の回復された状態に移されることを救いというのです。で、なぜかというと、この罪、神様との関係の喪失というのは命との関係の、命の喪失という、命の根源との関係が切れているということですから、ここに滅びがあるわけです。で、そこにはですね、神様との関係が失われているので、間違った神様理解というのがそこにどうしても出てくる。で、それはやっぱ神様って言うこと聞かないと怖い人なんですよ。やっぱ神様は1年に1回ぐらいね、お正月に行って賽銭で負けとかないとその1年は祝福してくれないんでしょうとかね、そういう、それは恐怖に基づくものですね。恐怖に基づく。また、あるいは神様なんかね、どうせいないんだからって言って無視する、そういったようなことが神様との関係の喪失によって私たちにもたらされるわけです。そこには命がなく滅びがあるのです。だから罪を犯した者は滅びるというふうに言われるけども、実は神様との関係が喪失された状態そのものがもうすでに滅びの状態にあるのです。もうすでに私たち そういう場合そのような状態にあることを滅びというのです。ですから罪から救われるというのはどういうことかというと、その罪の許しが与えられるということであります。さて、その先ほどからですね、恐れるということについて少しお話をしたいと思うと言いましたけれども、一章の50節に、これはマリアの賛歌、マリアが、イエス様を宿した時の賛歌として歌ったものですけれども、その中に、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びますと告白しています。ここにですね、主を恐れかしこむ者に、主を恐れる者に世々にわたって及ぶという言葉があり、もう一方でですね、恐れなく主の御前に仕えることを許されるという言葉が、で、一方では主を恐れる者には祝福を与えられると言って、もう一方では恐れなく使えることができる。どっちなの、どっちなんでしょうかというふうに、こう、まあ、疑問が湧くんではないかと思います。これは矛盾しないんですか。主を恐れるということと恐れなく使えるということは一体どういう関係にあるんだろう。 先ほどから申している神様との正しい関係というのは、本当に神様との間に平和を持つことです。平安、完全な平安が与えられることであります。私たちの持ってた重荷のすべてを神様が背負ってくださる。そこにはですね、神様に対する正しい認識が与えられる。先ほど言ったようにですね、わけもなく恐れたり、あるいは無視したり、傲慢になったりするということではなく、神様に対する正しい認識が与えられるときに、それはそれイコール自分自身についての正しい認識が与えられることでもあるのです。そうするとそこには、その関係において私たちは神様の前で本当にひれ伏す謙遜の心が与えられる。その謙遜というのは神様を恐れる、敬う、神様を敬い、神様を神様とするして生きるという生き方が、あります。ところがですね、この神様との正しい関係における神様に対する正しい認識っていうのは、神様は全てを知ってくださっているという大きな大きな安心でもあるのです。私の弱いところも失敗も全部包み隠して、全てを知って許して、そして抱きしめ背負ってくださる。神様は全てを知って私を愛し許してくださっている。それは恐れのない状態なんですね。だから神様に対する正しい認識、それは神様を恐れ敬う、うやうやしく神様に仕える、そして本当に自分の心を清めてくださいと祈りながら生きていく。しかし一方でそれは恐れのない状態でもあるのです。一つのコインの裏と表のようなものです。神様を本当に恐れて生きるということと、神様から恐れのない心を与えられる、これは一つの状態の表と裏であります。ところが神様との関係がない状態というのは、ね、さっきも言ったように神様なんか大したことないよ、ここで今自分が何か悪いことしたってすぐに罰が与えられるわけじゃないしとか、そういうふうに思う傲慢な気持ちに満たされたり、あるいは頑張って何かしなかったら滅ぼされるんじゃないか、罰を与えられるんじゃないかというような恐怖に襲われることがある。で、この神様のと関係のない状態における恐怖や傲慢というのは、これは悪魔のささやきなんですね。あんたちゃんとやらないと神様あなたのこと許さないからね、これ悪魔のささやきなんです。一方、神様との正しい関係の中において、神様を本当に恐れ敬い、一方で恐れのない状態の中に私たちを置いてくださる、これは聖霊による啓示であります。イエス様の十字架の働き、十字架の勝利というのは、この悪魔のささやきを打ち砕いてくださった。私たちの傲慢と私たちの恐れをこの十字架によって打ち砕いてくださったのが、私たちの主イエス様の十字架の勝利であります。救いというのは、神様を本当に恐れるようになること、そして全ての恐れから私たちが解放されることであります。ローマ人への手紙の8章15節にこういう言葉があります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアッバ父と呼んでいるのだと、パウロは告白しました。このアッバっていう言葉ありますね。これは英語で言ったらダディですね、ファーザーじゃなくて、日本語で言ったらお父さん、お父さんっていう言葉なんです。私たちお祈りするときに天のお父様って言ってお祈りするけども、アッバって言って祈りなさいって言われたってことは、本当はお父さん と言って語りかけなさいと言われたということなんですね。皆さん、この私たちは天のお父様というふうに呼びますけれども、この天のお父様って言ったら、天って言って遠くの空の向こうにある、向こうに天のお父様がいるっていうふうに感じますが、遠く感じますか？もし遠く感じるのであれば、それはイエス様が言っていることではないんです。天の父と言われるとき、それは肉の父よりももっと私のそばにいて、私の心のそばにいて、私を励まし、私を支え、私を愛し、私を背負ってくれる父であります。天の父、天のお父様というと遠くにいるように感じるかもしれないけども、本当はイエス様が天のお父様と呼びなさいと言われたこの方は、私たちの肉の父よりもさらに近く、私たちのことを知ってくれている人、私たちのすべてを知って、すべてを知って許し、すべてを知って背負ってくださる方であります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。イエス様の御霊によって私たちは神の子とされました。イエス様の十字架によって私たちは許されました。今私たちは御霊によってアバ父と呼ぶことができるのです、呼んでいるのです。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたは私たちが自分でも知ることのできない心の深いうめき、それを知ってくださっています。私たちの中にある恐れも、また痛みも、あるいは苛立ちも、あるいは失望、落胆、そういったものをあなたはすべて知ってくださっています。そういう私たちを知って、あなたは背負ってくださいました。こんな私たちのために命を捨ててくださいました。今あなたの前に本当にひれ伏しながら、本当に安心して自分自身をあなたにお委ねすることができるように、私たち一人一人をお導きください。主イエス様、人生の痛みがやってくるとき、誰にも自分の思いを詳しく説明することはできず、またあるいは誰も自分に優しい言葉をかけてくれないと思うようなときに、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてくださっていること、また私たち自身もあなたに向かって語りかけることができることを、私たちが覚えることができるように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。そしてその中にあって、私たちがあなたの言葉を聞く者、あなたの言葉を語る者と変えられていきますように、どうぞ主イエス様、私たち一人一人にあなたの聖霊を与え、聖霊ご自身が私たちの中に満ち、私たちを作り変えてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。